イエス・キリストはゲッセマネの園で逮捕されました。それはユダヤを支配していたローマ帝国の官権によるのではなく、ユダヤの大祭司らの手のものによってでありました。逮捕の理由は一切告げられることなく、現代で言えば弁護士を呼ぶ権利も与えられず、そして連れてこられた先は大祭司の館でありました。そこには大祭司、祭司たち、立法学者、長老、議員ですね、ファリサイ派、エッセネ派などの主だった人たちが皆集まってきていました。大祭司は自分の館を会場に最高法院サンヘドリンというのですが、最高法院を開催し、その審議を始めようとしています。最高法院、その名の仰々しいこと、いかにも偉そうであります。辞書で調べれば、ローマ帝国支配下のユダヤにおける最高裁判権を持った宗教的政治的自治組織とあります。最高裁判権を持った宗教的政治的自治組織、最高法院。これは71名の長老たち、つまり議員によって構成され、一人が議長、一人が副議長、残りの69人が議員でありました。メンバーは、祭司たち、立法学者、ファリサイ派などからなっており、最高法院とか、最高議会とか、あるいは長老会とも訳されたりするものであります。ユダヤ全土から71人だけです。たった71人。超エリートで、特権階級の人たちだと言ってよいでしょう。自分たちの権益を守ることを第一とし、ローマと手を組むことをも厭わない。いかに小さな自分の世界の幸福を守ろうとしたことか。そんなものは、いともたやすく吹き飛ばされることも知らずに、実は、その最高法院には、この後すぐに、主イエスの亡骸を自分の用意した墓に納めようとした、アリマタヤのヨセフという人と、それから、早い段階で、夜の闇に紛れて主イエスを訪れたニコデモ、という人も議員に入っています。なので、最高法院の議員だからといって、一緒くたにみんな主イエスの敵になったというわけではありません。いずれにせよ、最高法院、サンヘドリンと言われるものは、 法にのっとって審議するルールがありましたので、主イエスを罪人と確定、断定できる証拠や証言を集めようとしました。そこでは、すでに結論ありきでした。主イエスを罪人である、主イエスが罪人であるということは、動かしがたい事実だ、という結論がもう出てる。それを裏付ける証拠が必要でした。借り出されてきた証言者の証言が食い違い、つまり証言として成り立たない。いくら証言を求めてもダメ。そしてさらには、今日の読んでいただきました中にあるように、偽証をする者たちが出て、この男は三日で神殿を打ち壊し、そして三日で手で作らない別の神殿を建ててみせると豪語したと。確かに、シェイスは似たようなことをおっしゃっているところがあります。しかし、この神殿をめぐった崩壊と建て直しの事柄にしても、初めから偽証するつもりでみんな立っているにもかかわらず、話が合わない。食い違っている。もちろん他の証拠となる物証などはありません。証言頼りなのに、その証言が役立たず、その証言が食い違っていて、その信憑性が疑われていくわけです。大祭司は頭を抱えたことでしょう。爪が甘かったのです。私が大祭司の官房とかですね、秘書とか、もし勤めていたら、証言に立つ人間はわかってるわけですから、もっと早い段階でちゃんと筋を合わせて口裏を合わせますよ。そのぐらいの側近はいなかったのかとさえ思いますね。まあ即席で慌ててこのナザレのイエスの裁判を仕組んだ。だからそういういわばブレーンがいてちゃんと根回しをしていくってことが間に合わなかったのかもしれませんが、にしても脇が甘い。一人一人を、一人を殺そうとしているわけです。しかも国の最高の裁判機関であるサンヘドリンまで招集して、その割には爪が甘い、脇が甘い。もうどんどんイライラしてきたでありましょう。こういうのを実は茶番劇と言っても良いでありましょう。バカバカしいのです。大祭司はついにたまりかねて直談判に出ます。立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。これもマルコにしか書いてない言葉なんです。彼のイライラ感がよく伝わってきます。真ん中に自分が出て行って、議員たちみんなに向かって言う、の目の前で、この被告人であるナザレのイエスに直接言う。お前は、こんなに不利な証言があるが、何の弁明もしないのかと。不利な証言と言いながらも、実は決定打を出せていないのは大祭司の方ですよね。言うなれば、証言が全然食い違って 会っていないわけですから、イエス様を追い詰めたいところですけど、ちっとも追い詰められていないわけです。このままでは当初のシナリオ通りにナザレのイエスを死刑にしていくっていうことができないわけです。お前にこんな不利な証言があるのに、いやいや、あんたの方が今不利ですねって言いたくなるところです。シエスはそれでも黙り続けて何もお答えにならないでいた。直談判というのは、間に人を入れずに直接会って顔と顔とを合わせて交渉しようとすることであります。周りからの包囲網で首を絞めるつもりが、自分の方がしびれを切らせて直談判に出てしまった。戦略的にはあまりいいこととは言えないかもしれません。しかしやはりその方が話が早い。しかし相手によってはのらりくらりとかわすずるい人間もおりますでしょう。しかしここで大祭司は真ん中に進み出て直談判をし、率直に問い詰め、いわば逃げ道を防ごうとしたのでありましょう。はっきり聞きました。お前は褒むべき方の子メシアなのか。褒むべき方って神様のことです。要はお前は神の子、救い主なのか。ズバリ聞いた。問題の核心を率直に問うた。これに対する主イエスの答えは、おそらくそこにいる者たちにとったら予想外ではなかったでしょうか。一言、そうだと言うではありませんか。実はこのそうだと言っている言葉もマルコにしかないんです。マタイの方ではあなたたちはがそう言っているというシルカの方ではこのやり取りはないし、マルコだけなんです。このマルコにいる福音書だけが、お前メシアか、神の子メシアかって言われた時に、イエス、アイアムと英語だとなっています。そうだと言うんです。この一瞬、大祭司やそこでこの策略を分かっているメムは腹の中で思ったでしょう。よっしゃ、これで決まったと確信したでありましょう。このどうしようもない目障りなものをこれで排除できると、そうだとの言葉、何でもない言葉のようでありますが、確かに英語だと I am なんですが、ギリシャ語で見てみますと、元の聖書のエゴをエイミーとあるではありませんか。エゴってのは私ですね。あのエゴイストとかエゴって、カタカナ日本語にもなってますね。で、エイミーっていうのはですね、B 動詞。一人称単数。能動態。現在。だから、英語だったらアム。ね。エゴをエイミー。アイアム。ところがこの言葉は、多少聖書を聞きかじっている方はあれ?と思うはずです。どっかで聞いたぞ。そうです、大昔、古、 出エジプトの指導者としてモーセが召されるときに、初めてモーセが神様にお会いして、さあ、エジプトに行って苦しんでいる我が民を導け、と使命を与えられたとき。いくつかのやりとりの後、モーセは神様に尋ねるのです。主よ、神様、エジプトに行ったときに、私の同胞たちが、お前を使わしたのは誰だと聞かれたときに、私は何と答えたらよろしいでしょうかと、モーセは聞いたわけです。それに対して神様は答えた。私はある。私はあるというものが、この私モーセを使わしたのだと言いなさいと。神様が自らを自己紹介のようにご自身を表し、ご自身の本質を言葉にされたのが、この私はある、エゴエイミーとギリシャ語だとなる言葉だったのであります。そのことを思い起こしつつ、もう一度この大祭司の館での場面に戻ってまいりますと、主イエスもこの大祭司の率直な問いかけでも、これが罠であること、メシアという言葉が全く乖離していて別な意味で使われていることも、この茶番劇がいかにバカバカしいものであるかも何もかもご存知の上で、主は言われた。エゴエイミー、私はある、私がそうだ。そう、主はまことに神の子として、モーセに神がご自身を表されたあの神と同じ本質を持つ者として十字架へ向かおうとされている。神の子が神を冒涜する罪で死罪になろうとしている。一番神を知り、一番神と深い交わりを持ち、最も愛し、最も深い信頼関係で結ばれている。本質を一つとするこの父なる神と子なるキリスト。私はある。という、この一点において全く等しい。一致している。この言葉は、散り散りになって逃げていった弟子たちに対しても、実は、響き渡る、届けられる言葉であるし、ここで意味もわからなく主を陥れようとしている人たちに対しても、そう、私はある。君たちと一緒にいよう。あのクリスマスの誕生の時に、その名はインマヌエル、神共にいましたもうという、あの名の通りに、自らをエゴエイミーと名乗りながら、私はあるというものだ、私はそうだとはっきりと主イエスは言われていくわけです。しかし主はさらに続けて言われます。まるで宣言するかのように、あなたたちは、人の子が全能の神の右に座り、これ人の子っていうのはイエス様ご自身のことです。あなたたちは、人の子が全能の神の右に座り、そして天の雲に包まれて来るのを見る。と。この権力者たち、 最も悪どい連中が、キリストが天の神の玉座の右に座し、そしてそこから天の雲に乗ってやってくるのを見るようになるという、主の再臨を見ることになると主はここで予告しているわけです。今ここで何とかしてこの主イエス、ナザレのイエスを排除しようとして、ついに決定的な証拠、現地を取った。つまり排除できる。もう二度とこんなやつ見たくない。抹殺し、消し去っていく。いよいよそれが確定できたと思ったその瞬間に、まるで、若い人はわかるでしょう。あの映画のターミネーターという、未来からやってくる恐ろしいのがいるんですけれども、ターミネーターのように再び来るのだというわけですから、その時は終末の時、最後の審判の時、主イエスが天の雲にと一緒にやってくると何が起こるか、裁きが行われるわけです。問われるわけです。お前はどうなんだと。しかしその裁きというのは、実はまだチャンスがあるということなのです。本人たちはそんなこと全く自覚もできないでしょうけれども、その言葉を残したのです、主イエスは。改めてイエスは父のもとに帰ることを、時を、そして終わりの時に天より再び雲と共にやってくることを予告されたわけです。それは父なる神が、慈しみ深く、最後の悔い改めのチャンスを与えられることを告げているわけです。祭司長や権力者たちの思い、この目障りなナザレのイエスを排除することが何よりも必要だと思っていたのに、また来る。で、本人たちはまた来ることはノーサンキューなんですけども、お断りなはずなんですけれども、また来るから、主イエスは言うわけです。そしてそれはもう言葉を重ねませんけれども、君たちにとってのチャンスだからねっていうことなわけです。再臨が告げられ、予告され、裁きが与えられるという告知は、それはこの人間的に見れば極限状態の、いよいよ崖っぷちに追い込まれているような主イエスでありますが、なんとなんと、そこでなお福音の種をまいているではありませんか。自分を殺そうと躍起になっている人たちに、大祭司がしびれを切らすかのごとくに、主イエスに直談判をし、ついに主イエスから自らをメシアと認める現地、証拠となる言葉を取ることができた。これによって神を冒涜する罪が確定したとして、死刑にすべきとのサンヘドリン最高法院の議決を取ることができた。法的な手続きを OK、 判決の死刑の裁定は人殺しと姦淫と神冒涜の三つの罪が最も重い罪として死罪にあたるものとされていたわけです。主イエスの十字架はこの三つ目の神冒涜の罪、特進罪によって死刑が議決されたんです。 しかしながら、この時、この最高法院の人たちは、大祭司も、この死刑を実行する最終決定権を持っておりませんでした。紀元30年にって言われてます。紀元30年にローマ帝国政府はユダヤの国に対して、サンヘドリに対して、この死刑執行をする権限を剥奪しています。取っています。ないんです。だから、ここで彼らが、ピラトの、ローマの、最高権力者である総督ピラトのもとにわざわざ行って、許可を取らなくちゃいけないっていうのは、紀元30年より必ず後になるはずです。その裁量権をローマに奪われていたサンヘドリン、最高法院。ヘロデ一家による立派な神殿修復がなされ、町々のライフラインの整備もどんどん進められていた。しかし要は、ローマはヘロデをはじめ、このユダヤの支配者たちを信用していなかった。その統治能力が信頼されていなかったということです。ですから、この後、ローマの最高権力者総督ピラトのもとに行き、このナザレのイエスの死刑の裁定をもう一度そこで正式にローマの法のもとで下してもらわなければならなかった。しかし、大祭司たちも分かっているのです。ピラトに対しては、神を冒涜したという罪では、死刑にはできないということを。ローマの法に照らして死刑にするためには、特進罪ではダメなんです。だから何を使ったか。対ローマ帝国ということで、このナザレのイエスという男が、自分はユダヤの王だと自称し、いわばローマ帝国に対する反乱、内乱を起こそうとしたローマに対する反逆罪で死刑にするという落としどころがあったわけです。だから、ピラトもそれがわかっていますから。イエス様を最終的に、まあ、この後ありますけども、十字架につけたときに、そのイエス様のどうも頭の上に罪状書きっていうのをこう釘で打ったようなんですけれどもね。罪状書きに、このユダヤの王っていうわざわざ書かせるんですよ、ピラトは。ユダヤの王って。ローマ法においての罪。死刑にする原因、理由。本当は神を冒涜したことによる罪だったんですけど、ピラトはそれも全部分かった上で、あえて彼なりの抵抗というんでしょうか、したのだと思います。改めておそらく大祭司も残りの70人の議員たちもみんな驚いたでしょう。こんなにあっさりと自分がメシアであると認めるとは。ですから、いわゆる鬼の首を取ったつもりになったかもしれない。偽証人をしこたま用意しても、証言が食い違い、何の確証も信憑性も得ることができなかった。これこそ正義の茶番劇。あまりにバカバカしいやりとり、しらじらしい言葉。それを平気でやらせる悪魔性が実は潜んでいる。その滑稽さ。実に滑稽であります。その滑稽さなど自覚できるはずもなく、権力に飲み込まれた者はこういうことをする。そして主イエスの言葉が噛み合っていないようでありながら、実は神の子が一緒におられるということ、 そして再臨における悔い改めのチャンスがあるという福音を告げる言葉が種まかれていた。さあ皆さんは今日のこの御言葉の情景の中のズレと次元の違いがご覧いただけるでありましょう。主イエスはすべてをわかっていて、父なる神の救いのご計画、それは旧約の予言に書かれてある通りに進むことを知っておられ、そして従っている。大祭司はいつの日にか、主の再臨を目の当たりにし、どのような反応をするんでしょうか。彼はもうとっくに死んでいるわけで、黄泉に行っているわけです。ですから、イエス様が再臨なさるその時にはですね、黄泉から最後の審判のその席に、この大祭司も呼び出されるはずですよ。いらっしゃいって言って。その裁きの座に着く時に、この大祭司も、そこに、なんとなんと、それでも悔い改めることができるチャンスが、まあラストチャンスですけど、与えられる。それは、彼への主の言葉が、ここにちゃんとある。ことによってわかる。今私たちはこの御言葉をどう聞くのでしょうか。この地上の世界で現代私たちの日常の営みにおいて、現代版の似たような茶番劇が、あまりにもバカバカしい自己実現のための茶番に付き合わされて、辟易としている人もきっといるでしょう。そんな私たちに今日の御言葉は、主がその極限状態にありながら、なお悔い改めと救いへの種をまいておられ、福音の種をまいておられ、そのためが、種が今日もここにまかれているということであります。その種はいつどのように芽を出すのでしょう。きっと天より使わされる聖霊が、御霊なる神が私たちのうちに働いて、この情景を思い起こさせ、そのバカバカしさが自分にもあることに気づかされるのではないか。そしてその自分にもメシアが、私はあると言ってくださるメシアがどうしてもなくてはならない存在なのだと気づかされるときに、素直に頭を垂れるのではないだろうか。